クリア
小松の
KK ナイト。
はい、始まりました。K&K ナイト562回目の配信となります。お届けいたしますのは東京恵子と、小松でございます。はい、今回ですね、クリア先生お休みということで一人収録会となります。はい、ちょっとね体調不良で、今週ねなんかクリア先生は、この、ね、収録している、週なんですけど東京、に2回来るというですね、ちょっと週末にあの大学の交友会のイベントがあって、まあ、そこにちょっと出席されるということと、あともう授業が今週あって、で頑張って東京来たんだけど、まあ、ちょっと喉と鼻の調子が大変悪いというところで、まあ、ちょっとなかなか収録難しいというところがありまして、今日はちょっと、収録はちょっと断念されて、私一人の収録会となりました。はい、なかなかねあの梅雨になって気温もねやっぱなかなか上下しているところで、まあ、ちょっと体調崩されている方がね割と多いようですが、はい、先生ね、しっかりと週末も、ちょっと大変だと思いますが、休んでいただければとね、思いますね。さて、前回ですね、561回、好きなことを仕事にしろ、本当かというですね、テーマでお話をしております。はい、まあそうですね、なかなか、こう、言葉だけで言うと、その文脈の中にはですね、いい面も悪い面も含まれてるっていうところがあって、まあ好きなことを仕事にすることで得られるものだったりとかね、好きなことを仕事にしろというのが、まあ場合によっては無責任になるようなね、文脈が両方入ってるかな、みたいな話をちょっと、前回したかな、っていうふうな風に記憶をしております。はい、まだね、聞いてない方はぜひですね、振り返って聞いていただけると、いいかな、というふうに思います。はい、で、まあ、改めまして、K&K ナイトですね、まあ、3つのテーマ、じゅんぐり話しておりまして、ウェブ、それから、ハードガジェット、それから教育というところをですね、じゅんぐりにテーマでお話をしております。はい、今回はですね、まあ、一応ウェブ会ということで、まあ、何も浮かばなかったらフリートークにしようかと思ったんですが、まあ、ちょっと今日少し話してたらいいかなということがちょっと、ありましたので、まあ、その辺話していこうかなと思います。はい、何の話を、するかというところなんですが、今日はですね、ゼロクリック問題という、話がありまして、まあ、その辺についてね、お話をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いしますというところですね。はい、まあ、まあ、相変わらずですね、世間は AI という話が多いわけで、私もですね、例に漏れず、AI のね、技術だったり動向っていうことを追っているわけなんですが、まあ、この AI とですね、ゼロクリック問題っていうのはですね、割と、まあ、関連性がある話ではあるんですが、皆さんどうですか？ゼロクリック問題って聞いたことありますかね？はい。まあ、ちょっとね、この辺聞いたことない方向けにですね、ちょっとだけ説明をすると、まあ、ウェブサイトって、まあ、一応、ね、使うときに Google とか、まあ、まあ、今は Google が多いですけど、検索をしますよね。で、検索結果を見て、で、そのね、そこに出てくる検索結果から、サイトをクリックして、サイトのリンクをクリックして、サイトで、まあ、情報を読むっていうのが、まあ、一般的だったわけですよ。で、まあ、例えばね、東京の天気、で検索すれば、まあ、気象のサイトだったりとかね、まあ、Yahoo のページ行ったりとか、まあ、CSS に関するなんか説明、新しい技術のね、例えば用語とかを検索すれば、まあ、解説サイトに行ったりとかね、リファレンスサイトに行ったりするわけですよ。はい。まあ、そういうふうに、その関連のあるものを開くときに、基本的にはやっぱサイトに行って情報を取ってくるっていうのが、まあ、一般的なわけですね。で、ところがですね、まあ、皆さんもまあ、最近使っている中で、こんな体験あると思うんですけど、検索したらその上のところにですね、AI でのその要約みたいなものがね、書かれたりすると。これ Google の AI オーバービューっていうものが使われてるんですけど、まああとはそのね、まああと皆さん普段使ってるチャット GPT とされてる方だと、その検索をそれで調べたりするわけですよね。 はい、ということはですよ、検索をして AI で結果を出す、もしくは AI 要約して答えるっていうところで言うと、それで終わりなわけですよ。サイトに行ってないんですね。もちろん AI とかはそのサイトを学習してたりするところもあるので、サイトの情報は見るわけです。そう、だからサイトはクリックしたいんだけど、サイトの情報を得て見ている。要するにそこのサイトに行ってないゼロクリックというところから、まあそういう名称になっていると。で、これがですね、ユーザーからするとすごい、まあもう僕もね恩恵を受けてますけど、便利なわけですよ。だってクリック数少なくて必要な情報を得られたら、まあ見る側としてはいいですよね。まあ便利なんですけど、これってまあちょっといろんな角度で見直してみると、まあいろんなこう問題とか課題を抱えてると思うんですよ。まあ例えばですね、サイトの運営者からしてみたら、これって記事を書いて読者が来て広告を見るっていう流れがあってね、まあ、最近ちょっとクローズボタンとかでダーク UI みたいな、なんかこうあんまり良くない UI をね問題になってたりしますけど、まあそれでも広告がある。で、僕自身は有益な情報を得るのに、まあ基本情報ってやっぱりコストかかってるはずなんですよ。だからそこにお金をね本来払うべきのところ払わずに、まあ、広告を出すことで、まあ、出してる方はね、記事を出すっていうところと、広告を見てね、広告で何か買ったりとかすることによって収益を上げてるわけですよ。だいたいしはそういう収益モデルが、このゼロクリック問題によって、購入までいかないわけですよね。そもそも情報、まあ、必要なもの抜かれちゃってるだけなので。はい。なんで、まあ、情報は使われるけどアクセス来ないっていうですね、コンテンツ作る側にとってみると、まあ、その、記事は使われているんだけど、自分のところでのその見られたことになってないわけですよ。で、まあ僕前職なんかはね、そのあるサイトの運用とかやってましたけど、その運用の中で結構ね大量のアクセスが来た時期があったんですよ。まあそれはなんかボットがね、検索エンジンが見に来るのもあったんですけど、 AI とかのねなんかリソースで使われてんなこれみたいなのも結構あったんですよ。そう、だからそういうところの情報が、まあ、学習されて使われることによって、AI とかの、ね、結果に反映されるって形になるわけですよね。はい、だからまあ情報を、ね、ただ得るだけのサイトとかになると、なかなかこう作り手にとっては、なかなかこうなんだろうな、収益にならない、まあ、そうすると作る理由にならないみたいな感じになりかねないわけですよね。はい、なんで、まあここで一応影響を受けるというかね、サイトに関して言うと、やっぱりその事実だけをね伝えるサイトなんかはそこのやっぱり影響をもろ受けるわけですよね。うん、だってネットで僕らがその情報を調べたりとかするときに、まあ情報をね検索して得るわけなんですけど、そこでファクトチェックとかをするわけですよ。ね、ファクトチェック、まあ真実かどうか。それってやっぱり参照しているサイトの信頼性だったり出典元っていうところが、まあどれだけ信憑性があるかっていうのを見るわけですよね。まあところが割と最近だとその答えの精度が上がっていたりとか、もうね1から0、1から10までも全部 AI の出していることを信じるっていうのはまあ危険な話だと思っているので避けますが、ただ最近ではこういうその事実ベースのものをね、信頼性の高さみたいなものは割と高くなっているので、まあ、そういうサイトなんかは特に影響を受けるというかね、サイトの運営者からしてみたら、リソースは作っても、まあ、その収益が得にくい構造になるわけですね。はい。で、まあ、一方でですね、いろいろこの辺調べて、どの辺が強いかなっていう、AI がまあ、その、得意そうな分野がそれなんですけど、逆に苦手な分野って何かっていうと、まあ、例えば体験談とか、まあ、インタビューとかね、独自調査とか、まあ、一次情報とかですね。あとは個人の意見とか、まあそういうその人間がコンテンツを作っているものに関しては、なかなか得難いものではあるんですよ。だって検索で、なんだろうな、それそのものの情報じゃなくて、それに関わる情報をね、周辺情報と知れるわけですよね。僕、まあ最近ちょっと感じてたところがあって、 皆さん、レディットっていうサイトってご存知ですかね。まあ、割と僕は詳しくなかったんですけど、改めてちょっと調べてみたんですよね。まあ、なんかこれはですね、その匿名でその投稿とか交流できる、まあ、アメリカの掲示板とかね、その、まあ、掲示板型 SNS らしいんですけど、まあ、それが非常にこう高度な、日本語の翻訳とかされていて、割と検索すると上位に結構来ると。あとはその、あれですかね、なんだっけ。質問するサイト、クオーラか。クオーラなんかも割と結構上位に来たりしますよね。あ、今言ったような、その、AI が、まあそういう意味だと得意じゃないような情報とかに関しては、割と検索エンジンでの価値が上がってるみたいな感じはちょっと、個人的にはしますね。まあなんか、Google がね、SEO というか、評価を高めてるっていう話ももちろんあるんですけど、ただその一時情報としての価値みたいなものが割と上がってるような感じはしていますね。はい、ということでちょっとレディットについてですね、僕はもうちょっと詳しくなかったんで、ちょっと改めてですね、まあなんで検索エンジンで上位に来るのかねと思って一応調べてみたらですね、6月5日のまあギガ人のね、記事の中で、こんな記事がありました。レディットに宣伝コンテンツを大量投稿して、チャット GPT や Google の AI 検索結果を操作する事例が増えていると。はい。ということがちょっとね、投稿されてました。で、これ中身見てみると、まあ、僕が今言ったようなですね、体験だったりそのやりとりっていうところを、まあ、強くなってんじゃないかっていう仮説もあるんですけど、まあ、ここで書かれているような内容を見ると、割とその、このサイトでの事例のリンクが多いらしい。ですね。まあ、なんで、だから、レディットに投稿されたものが、まあ、その、投稿されたもののリンクを、引用とかで使ったりするので、まあ、レディット自身の評価が上がってるんですかね。それを利用して、レディットそのものに、その、検索エンジンでの上位に来るように、大量投稿、して、まあ、結果ね、そういう AI 投稿、AI の検索結果とか、Google の検索、AI 検索っていうものの上位に来るように、まあ、操作したっていうような記事でしたわけですよね。はい。まあ、なんか、いわゆるなんかその、AOE っていう、まあ、言葉も出てくるんですけど、なんかそういう、なんかね、ユーザーからしてみたら、本当に必要な情報が手に入りにくい感じになっているので、あんまり良くない話ですよね、これね。はい。なんで、まあちょっとこの辺のね、スパン、まあ多分レディット自身もね、スパンポリシーを、禁じてるっていうところ、まあ、スパンポリシーでそういったことをね、繰り返し投稿するってね、禁じてるみたいなんですけど、まあこういう、ところのね、投稿もだんだん自動化もできちゃったりもするところもあるから、なかなかこう便利に使ってるものの裏でこういうことがまあ起きるな、まあまあ昔から変わってない部分でもありますけどね。僕ら20年ぐらい前にその検索エンジンっていうものがね、割と発達し始めた時にこういうスパムの情報っていうのを HTML の中にね仕込むみたいな、割とやられてるサイトたくさんありましたからね。まあ、それの今風版って感じですかね。はい。で、まあ、あとはどうすかね。まあ、基本的にその制作のところにね、影響が、ウェブ制作ね、影響出るかなっていうところは、まあ、気になるところではあったんですけど、まあ、SEO のね、観点が、まあ、ちょっとやっぱこういうところで少し変わってきてるなっていうふうに、感じています。で、まあ、ただまあ、実際一時情報はね、大事な情報なんで、まあ、SEO 残るとは思うんですけどね。ただ、なんか今までみたいな、その、頑張ってきた、広告とかでね、頑張ってきたサイトとかの勢いは、まあ、減るんじゃないかな、って、検索結果1位になったところでですよ。クリックされる可能性が今減ってるわけですよね。だから、そういう広告での、モデルケースっていうのが、まあ、割と、破壊されてる感じが少ししますね。はい。で、まあ僕、この辺の話を自分なりに考えたときに、まあ今後の時代ってね、どうなっていくんだろうなっていうふうに思うんですよ。で、今その僕の中で、まあ、憂いてるというかどうなっちゃうんだろうなっていうのが、今人って、 自分でね文章を考えて書いたりするっていうことをするわけですが、 AI がね発達によって、生成 AI の発達によって、だんだんだんだん自分で文章を書く人が減ってくると思うんですよ。これって他のねラジオとかでも僕聞いた話でいい例えだなと思うんですけど、漢字とかね英語、例えば漢字なんかに関して言うと、ネットの発達だったりパソコンの変換機能の発達、自分で書かなくても仕事が成り立つ、まあね役所とかのね記入とか相変わらず手書きで書いたりしますけど、多くの場面で手で書かなくてよくなったと。で、漢字知らなくても携帯電話、スマートフォンとかで、検索の変換すると候補出てくると。そう、全部覚えなくても候補である程度分かっちゃう。だから漢字書けなくなるんですよね。だから、でもなんか漢字書けないことに対して危機感はすごく、最初の頃はちょっとあったけど、今なんでないですよね。で、それから英語に関してもね、昔はその技術ブログとか、日本で対応しなきゃいけないものが見つからなくて、で、海外のそういうやり取りしてるサイトとかのね、英語を見て、なんとなく技術用語が日本語になかなかも変換してくれなかったりするのが、まあ、今ではそういうことをあんまり意識しなくてもね、ある程度のもう変換で日本語で読めちゃう。海外のサイトの情報がね、割と読みやすくなったっていうのはあるわけですよ。で、何が言いたいかっていうと、その技術革新によって、その人間が今まで基礎的な力を持って、培ってきたもの、必要とされてたものが、まあ、イノベーションによって、まあ、それが当たり前になる。必要性が少なくなるみたいなことが起きてるわけですよ。で、さっき話した、その文章を書くっていう行為だったりとかね、編集するだったり、記事を書くっていう行為とか、そういったものが AI にとって、変わるというか、AI でできちゃうと。もちろん人間がね、その編集しているとはいえですよ。AI っぽい感じの、その、文字が非常に増えてると。まあ、コミュニケーションでもだんだん、まあ、増えているし、まあ、ネットの記事なんかでもですね、100%AI でやらせてることもあれば、まあ、自分なりにね、考えたプロットをもとに書いてもらう、ようなことも増えてるわけですよ。で、何が言いたいかっていうと、人間がその今までなんだろうな、うまい下手も含めて雑多な人間のリソースっていうものがある意味価値なわけですよ。で、それが今 AI が入ったことによって一時的に人間はすごく楽ができる。ちょっとした自分の考えが大量の文章を作れるようになった。まあ、一見するとね、技術革新的なところとしては、すごくね、タイムパフォーマンスが良くなり、生産性が上がりみたいなことになりますけど、ネット上のその情報としては、その AI によるその文字の汚染みたいなものがだんだん始まるんじゃないかなって僕は危機感を感じるわけですよ。まあ汚染というちょっとね、聞き聞くあれかもしれないけど、結局その AI によって作られた本当か嘘か分かんないようなね、文字が大量に増えると。しかも結構速いスピードで大量に増えていく。だそうすると、人間が生で書いてた一時情報っていうのはどんどんどんどん減っていく比率として。結果、変な話ですけど、人間が書いた一時情報をベースに考えられた AI の文字だったり文章は非常に増えていくと。そして変な話だけど、それをまた学習されていくと、それがまただんだんだんだん一般的な情報になっていくと。そうすると、表現、文字の表現だったり文脈みたいなものが、まあ、確率的になってくると。まあ、それでまた、メタ的にはですよ。それを消すための、スキルだったりとかね。エージェントみたいなものが、ま、だんだん増えてくるわけですよね。そうだ、そうするとまた、いたちごっこになっちゃうとは話ではあると思うんですけど、コンテンツ全体、ネット上の情報そのものが、AI のその情報によって増えて、なんかね、その情報がぼやけていくようなね、印象があるんですよね。もちろんそこもね、対策されていくとは思うんですけど、なんか人間はそういう便利さをもとに、だんだんだんだんその何かをなくしていってるようなね、そんな感覚に陥るわけですよ。まあ、さっき言った漢字とかね、英語とかと同じような、 なくても大丈夫。でもなんか最終的に大きな大事なリソースみたいなものを気がついた時には自分たちで作れなくなってるみたいなことがね、起きるんじゃないかなっていう感じはするんですよ。まあもちろんそれも人間もやっぱりさすがにバカではないので考えていくと思うんですけど、だ最近ではそういうところを考えて、逆にやっぱりこう AI を使う時にいかにその上手に使うか、まあすごい月並みな言い方ではありますけど、AI を使って何をするかって言ったら、もちろん何かその成果物をね作ったりとかするわけなんですけど、まあその時にやっぱりそのただただ作っていくだけっていうことを繰り返していくと、多分ここら辺の矛盾が非常にこう大きくなっていくと。で、多分僕らだったりとかの教える人だったり、まあこれから勉強するっていう人に関して言うと、まあ学ぶためのやっぱりスキルみたいなものをね身につけていかないと、多分実力が頭打ちになりやすい時代になるかなと思うんですよね。はい。まあちょっと今のね、全体的なリソースのぼやける話とね、またちょっと毛色が違う話ではあるんですけど、はい。まあこのテーマを話しているとどうしてもそっち方面に話したくなってきちゃいますね。はい。まあちょっと話を少し戻しますが、まあちょっとね、今日話にしてた、その、ゼロクリック問題、まあ AI、の部分の検索のところから始まってね、ゼロクリック問題っていうのが出てきているわけなんですけど、まあ、かなりこの大きな変わり目だとね、僕は感じております。まあ2年ぐらい前からね、そういったものがだんだん入っていって、で、割と今、僕も AI の検索で割と満足いっちゃうものが多かったりするんですよね。まとめていかれて、それっぽいものが出てきても、割とそれが使い有用なものであるっていうことが多いので、そうですね。だから人に何かを伝えたりする時の情報がもう AI を使ってやることで割と通じることがだんだん増えてきたと。で、これもね、どうなんでしょうね。結局今僕らがその長い時間かけて培って入れてきたものが応用として使える分としては非常にいい時代だなっていうふうにも感じるし、何かね、その過去の経験みたいなものをなんか消費して、そこから自分のきっかけになるもの、周辺技術を学びやすくなったっていうところではすごく良い感じはしてるんですよ。ただ、じゃあこれから新しく学ぶ人たちにとって、それってどうやって得ていくんだろうかっていうのが非常にこう、悩ましいというか難しい問題なんじゃないかなと思っちゃうんですよね。で、特にやっぱもう、とりあえず僕が教える人間として意識しなきゃいけないなと思うのは、成長のスピードだと思ってるんですよ。人間のやっぱり成長するスピードっていうのが、そんなに変わっていないはずなのに、成果物だけは下駄が履けるというかね、なんかそういう感覚が非常に強くて、まあそれゆえになんかその簡単なことだったりとか、反復しないといけないとかね、そういったことをするのがバカバカしいというかね、難しい感じになっちゃいそうだなと。はい。まあなんでね、多分今後はおそらくその使わないっていうことと使うっていうことをうまく組み合わせて勉強していかなきゃいけないんだろうなと思うんですよね。だから多分自分の求めていくものだったりとかね、スキルだったりとか、なんか欲しいものっていう情報に関して言うと、それ以外の情報に関しては、ある程度その、なんだろう、合理化が進む感じはしますね。本当に集中的にそれを学ぶって、それ以外のものに関しては、ある程度概念とかね、多少の力でいいと。自分がメインにするものに集中してリソースを割くことができるっていうこと自体は非常にそれはそれで効率がいいとも感じるし、でもなんか大事なものをインプットするのにやっぱりそこ時間はかかると思ってはいるので、なんで僕個人的には大事というか今後欲しいものっていうところで、まあちょっとゼロクリックの話はまた脱線しちゃいますけど、いかにこの AI を使ってで周辺技術を学んだりとかね、周辺知識を学ぶっていう時に いかにこう失敗できる仕組みっていうのを作れるかどうかっていうところが割と必要だなと思ってます。まあ割と今まではそのやる、それから質を出すために大量のことをするっていうことでね、あの質は担保されるみたいな話があると思うんですけど、その質を多分得るための大量にやるっていうことを AI がやってしまうと、人間がなかなかその質を出せなくなってくるっていう感じがすごいあるんですよね、感覚として。はい、なんでそういう意味だと何かその精神と時の部屋じゃないけど、あるそのガードレールが敷かれた状態の中で学習するときに、あえてその失敗だったりとか体験っていうことを学ぶことで、その短い時間でもね、効果的な学びっていうことができたりすると思うんですよね。だから大量にデータを作るとか、大量に情報を得る、何かアウトプットするっていうことが、まあ、うまくプラスに転換できるようになるといいんだろうなっていうふうに漠然と思ったりはします。はい。まあ今日はですね、一応テーマとしてはその AI とゼロクリックの話をして、それが一体何なのか、そして、それがどういう影響があるかっていうウェブ上の話をするつもりだったんですけど、まあ非常に気がついたらですね、脱線に脱線を重ねて、AI との学びとか AI とのその経験の得方みたいなところにだんだんシフトしていっちゃうんですよね。はい、まあなんかすごいこう、そういったことを考えさせられる事象だなっていうところで今日はお話をさせてもらったわけですね。はい。で、あとはね、今日僕割とシナリオいつもね、台本とか書いたりするんですけど、割とこの辺、今回はね、結構フリーテーマ的に話しているので、だいぶ内容的にぐだついた感じは、しますね。はい。で、やっぱりもうかなり今大きな時代の変化だなっていうふうにすごく感じます。僕が今まですごく大きな変化だなっていうふうに感じたのは、やっぱり一つはインターネット。インターネットは一つ節目でしたね。それから、まあ、携帯電話とかもそうですが、やっぱスマートフォン。非常に大きなこう発明であり、イノベーションな感じがしましたと。で、それからもうそこまで時間かからずに AI っていうところが来て、我々の考え方、根本的なもの、特にこの人間がインプットアウトプットするもののスピードが、毒と薬両方になってしまって効いている感じがすごい感覚としてはあります。もう今日ね、感覚の話ばっかりですけどね。まあ、そんな感じのことを、まあ、最近常に思うし、そういう話をよく人と話してます。まあ、なんで、興味ある方、まあ、ぜひ、ちょっとこんなね、話ありまして、見かけましたら、声かけていただければ、こういう話好きなんで、いくらでもお話をしたいと思っております。はい。ということは、今日は、本当に一人でね、割とノープランで喋ってるので、ぐだつきましたが、非常にしようかな、というふうに思います。はい、KK ナイトはですね、毎週木曜日に配信をしております。公式サイト、Apple Podcast、Spotify などでお聞きいただければと思います。はい、ということで、お届けいたしましたのは、東京恵子と、小松でした。それでは次回、第563回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。